この関係で結ぶ、結ぶのがある程度変則な結びつくかとするとそういうことにもなりうる。そんなことじゃなくても結ぶと現象が起こる。そういうようにして人間が法則通りに生きているんだ、こんなこと聞くのは当たり前だって。これも当たり前で片付ければそれまでの話でございます。ですけど人間がですね、あ、ここに時計がある、ただそれだけの出来事を言うにしてもその経路をちゃんと踏んできてるんですよ。これからですね、音へ、暗房の、上と藻が防犯してきますけども、みんな、そうやって、宇宙防犯をしながら人間はできる平米 の、 この生活もそうやって暮らしてる。頭の中はですね、17のコンピューター以上にキャーッと活動して、それで、私どもはこうやって衛星の話をしたり笑ったり泣いたりしてるわけ。よくコンピューターであるでしょうか、新しいコンピューターができて高速度のコンピューターができたとか、今までの何十倍速いコンピューター言うけれど、人間のコンピューターにはかなわないんです。人間のコンピューターはね、パッと見たら、あ、これは時計だって、何時計見て時計だっていうのは当たり前だろって言ったら、それはコンピューターを知らない人。コンピューターの初めのうちはですよ、こう見たらね、やほら5秒から10秒経ってこれは時計でございますって言ったコンピューターなんです。前のコンピューターはそういうコンピューターだった。それだと何千万回 の計算をしたりでパーッと答えが出てくるには何時間も何日もかかっちゃうから、それじゃ使い物にならないって言って、世界中のコンピューターの会社が競争した上に、今はもう、大体1秒か2秒のうちにはバーッと答えが出てきます。あの改札のうちに切符を掘り投げると向こうに出てくるまでに、その改札のうちがどこからどこまで行っていくらの金がどうやってて、それは今日買った切符なんだということもちゃんと判断します。あれ1秒となりますな、キャーキャーと出てきます。打ち込まれたやるデータと同じデータないじゃないとピーピーピーとなっちゃうわけだよ。それだけ高速になってきた。これは昔のコンピューターみたいにピシャッと止まっちゃったっきり10秒ぐらい経ってからピーピーピーってやったんでは誰も改札口に通らなくて、それを人間はですね、そういうコンピューターの働きを言霊の先天構造という17の言霊が決して、これは時計だってことは見た瞬間から時計だという判断をただそれだけでしてるわけではないの。自分が今まで時計だと思ってるものは何かってものを思い起こして、この時計と見て相当似ているから時計と言ってもよかろうと言って時計ですとこういう判断を下す。その頭でやってるその活動のことを今お話申し上げてるんですから、そうだと思って大きく、この見柱の神は一人神になりまして耳を身を隠したまえ一とありますですね。一人神っていうのはどういうことか、昔の言葉を現代の言葉に説明するのはなかなか難しいんですけども、哲学的な答えをここに申し上げます。一人神と申します、実際にそれがそれのみでおいて存在し、他に依存をしないで存在するもの、そのものはそのもの自体で存在し、他にその存在を依存することなく存在するもの、これを一人神と申します。言霊の宇宙の宇というのは宇宙の宇だけで厳然として存在していて、他のものがどうかこうか言ったって全然関係なく存在しているもの、アもワもそうですね。それを一人神という言葉で古事記は表現をいたします。あというものがいくら言っても、うというものが何かでですね言っても、うでもって何か表現してましても、あが嫌だったら表現しない、そういう拒絶性も含めた独立なのでございます。そうしますとですね、ここにうからあとあとわにのかれます。ちょっと今も話しましたように、分かれなければ分からない、これはお分かりくださったろうと思います。と同時にですね、ここに一つのいわゆるメカニズムの中で考え方が違うものが出てくるので、何もないとこから「う」というのが生まれます。それが何かの意識が動きますと、 アトワという主体と客体に分かれます。次に何が起こるかと言いますと、これは何だろうというと、さっき言ったようなトケン、これが何だろうというと、アトワだけでは判断がつかないんです。次のものを呼び覚まさなくてなります。オとエ、その次に何だろうということになると、オとエという2つの夢中がアから防犯してきます。客観の和からはオとエという夢中が防犯します。みんな独立の存在、これがこれに対して何だかわからないけど向こうに何かあるわっていうことに我の意識が動いてきまして、それは何だろうとなると、自分の記憶、溜めとく記憶のところをですね、ボウという、ウマシアシカビヒコジの神と、大野安森さんは、雪の意味でこのことをさ、ウマシアシカビヒコジの神と言ってるの。で、こっちの方のことを、雨の常立ちの神と言ってるの。このことを国の常立ちの神、これを豊雲者の神と言ってるの。このメカニズムが分かってきますと、はっきりしてくる。和からおとえに分かれます。和からおもとめというものに分かれます。これは何だろうって言いますと、人間の意識はですね、今までこれに似たものに何があるかな、記憶のオクラから、これが引っ張り出すんです。これ。ここにある記憶の時計と、ここにあるこれと、これはまだ時計と言ってないんですから、比べるんです。これは iPhone よく似てるから、これも時計だなと判断するんです。記憶のオクラからですね、こっちにいっぱい出さなくちゃなりませんから、それでこれは何だとこうなります。その次にですね、これは何時だから、次にどんなことをするったら俺はいいんだろうかなっていうように、これからのことを考える時になりますと、目と目というものがまた防犯してきて、これをこの何時と示されているものをですね、どういうように活用してこれからの自分の行動を決めていくかなっていう時になると、これもまずっとこの何の4つの宇宙が防犯してまいり、そのことを受けてこういうメカニズムを人間の頭はですね、経て常に行動してる。犯すことができないんです、これ。犯すことはできないんですけれども、現代人はこうなってるんだっていうことをほとんど知ります。みんなあれと思うと思う。こうなってんのかな。宇宙防犯って、宇宙が分かれたらこう、バーンと頭が割れるほど痛いな、やったら、あれは防犯してんのかなって、そうじゃないんですね。防犯って言ったって何したって自分の命の中のものですから。しかもこのあいうえおっていう母音を一時はですね、息をうーんと吸い込んで、であーって息が続く限りってことになさいます。どこまで行ってもあーって、あーが変化してえにもいにもなりません。母音というのは永遠の音、宇宙 の母親の音という、それで母音という、永遠に消えないもの。中国に老子という方が、孔子のより前にやった方ですね。記憶が確かではないですが、2500年前後に生まれた方。その老子という本の中にですね、国心は死なずって書いてあることが、老子っていう人がはですね、竹内文献によると神武天皇付近の時に日本へ来たと書いてある。この様の原理の、いくらか授かって入っていった方なんです。国心というのはですね、母音のことなんです。宇宙を荒らした神様のことを国心と言ったんです。谷という、一番谷というのは山のですね、川が流れてる一番低いところ、山の上から見ると見えない、現象としてはならないから人間が意識として捉えることはできないけれど、それが実はそのサラサラサラサラと流れているその川のせせらぎの音というものが、実はそれが人間にはわからない宇宙の音なんですよと、音を立てない音なんだ。 山のてっぺんの方は現象音ですから視音で目に見える音、谷の音は目に見えない音として母音なんだ。この母音はあーっていつまで言ってもあーですから、これは死なないんだ、永遠に続いている。これも宗教のことを引っ張り出して、恐縮なんですが、禅宗の無門観という本人ですが、宇宙のことを地球 S とも彼 SS って書いてあるところがある。もし核戦争でも起こっちゃって、またねアメリカで1万何個持ってるんですよ、核爆弾。ソビエトも同じぐらい持ってる。これがですね爆発しちゃうと地球の何分の1かがこう飛んじゃう。家が飛ぶんじゃないですよ、地球自体が飛んじゃう。ほんと飛ぶとロケットになるでしょ、地球全体が。そんなことが起こっても彼は壊れないよって。で彼ってなんだ、宇宙。宇宙はですね、どんな星が一緒になったり離れたり爆発したりなんかしながら、もう大騒動を宇宙全体の星はやってますけれど、宇宙そのものはのほほんとして、あやってるなって見てるような。は地球だけじゃない、星がどんなに爆発しようが人間が戦争しようがないしようが、そんなことに構わず宇宙はただただ悠然としてるよ。だから宇宙の心になるよ、空を悟れよと禅師が教えるんですけれども、その宇宙の心である母音は死なないよと。この宇宙防犯のことにかけて、何にもならないところから雨の身がかかるうちの宇の宇宙が生まれ、それから防犯してあと和の宇宙が生まれてきます。この三柱の神様、三つの子玉がですね、宇から分かれて主体と客体に分かれるということから、全ての人間の営みはそこから始まるんだよということをですね、この老子がまた数玉というものを使って教えているのでございます。1、2を生じ、2、3を生じ、3、万物を生じ。古事記の言っている雨筒の初めの時、高浜灰になりまくる神の雨の身の神の神数玉を、次に神結びの、高神結びの神、神結びの神、この3つをですね、日本の神と造家三神と申します。この三つのことから全てのことが現象が現れてくる。この三つのことの活動がなければ何事も起こらないよという、その現象、何かが起こってくる大元の人間の働き、これをですね老子は一二を生じ、二三を生じ、三万物を生じと表す。一が二を生じます、二は三を生じって言ったらね、ここに3がないじゃねえかって言った人なんですね。数玉というのはですね、数学じゃないんです。ことたまの働きを数をもって示すこと、時にそれを数玉と申します。1、2を生ず、これはいいですな。で2が生ずると全部で3になりますでしょって、2、3を生じと。これで 3は万物を生ず、主体と客体に分かれたら、うわーんと世界中の動きが全部そこから出てくるよと言っているのでございます。みんなね、当たり前のこと聞いてみれば、なんでくだらない当たり前のことを思うかもしれないんですが、しかしこれが分かってませんと大変な人間の判断力にですね、天と地の差が生ずるんです。そのことをこれから30分でなりますからお話を申し上げます。こういうようにお話しますとね、あ、何にもないとこから宇の宇宙が生まれて、あと和に防犯して、それから全てが生まれるんだなと概略をお分かりくださったことと思うんです。ところが現代地球上にですね63億人いるんだそうです。こういう順序で頭が動いてんだよって言ったら、みんな分かられた。私がパッとこうやってこの花を見たときから物事は始まる。これが一般的なものの考え方ですね。偶然にここでこうパッと綺麗だって止まったから、そこから二体と客体が 物語が始まるんだ。国家とこれとこれとの間のここには何があったそんなこと関係ない。外国の考え方みんなそうです。こいつからこれが生じたからこれともこれに生じてくるのに、中村人の後、中村人の場があって、そこから物語が生ずると、私って何でしょう、ここがないんですから、糸が切れたやっこだことになります。ふわふわふわふわしてで、これとこれとの物語が始まるんですから、ふわふわとふわふわで、ふわふわふわふわふわふわふわふわ、あてどもなくふわふわが起こってしまう。笑い話みたいなものを申し上げてるんでしょうけれど、これが大変なことです。なぜかと言いますね、一番端的に申します。日本人を多かれ少なくて楽しい人と喋るときに、あなたどこ行くのって言わない。どこ行くのって聞く。学校。信用も客体もない。でしょ？私と奥さんがいまして、僕はね、お弁当が食べたいんだがねって言うと、私は作るのは嫌だからねって。そうなったら、隣にいるとは思えない。弁当にしてくれよ。いや、これで済む。外人の前でですね、家内から電話がかかってきた。で、最後にね、じゃあねって言ったの、僕。ね、さよならとは言わねえで、じゃあねって言ったら、そう分からねえって。じゃあねって。なんだって。さよならでもない。なんでもない。じゃあねって。あなたに言ったらね、1時間も説明かかるから嫌だよって言ったんですけど、主語というものは普通の時には使わないの。これはずっと昔からの、この言霊学を知ってる時からの癖というか、習慣というものが残ってるから。ところがアメリカ行ってごらんなさい。Where？ なんだ？ Where do you go？ って言えば向こうの人だってわかりますけど、要するに主語がなくちゃ意味が通らない。必ず向こうの人は I think って言います。 I think をつけないとは、自分に自信がないからだと取るんです。私の知ってる人がアメリカに行ってて、子供が小学校に入って I think 言わなかったら落第生にされた。この子はね、自信を持たせなさい、どこ行っても I think 何々というようにさせなさい。それから一生懸命 I think I think やって、小学校に出るときはいい成績だったそうですね。自分というものを最大限に発表しなさいと、自分の思っていることを最大限に発表しなさいということは、自分を最大限に表現しなさいということなんであって、その自分の愛を言わないというのは卑怯なんだと、責任も取れないんだと、こういうように言う。ここから始まる。ふわふわふわふわしてますから、はい、ここで決めちゃわないと責任の所在が分かんない。ここから始まるのが常ですから、そういう I think 何々 I think 何々になる。それでこれはふわふわしてますから、私が I think って言ったってそれは真理じゃない。それとどういうことになる。民主主義ということ、 I think の愛が多数決な場合が正しいということ。いや、私は民主主義があって独裁主義かって聞いた人がいますが、私は独裁大嫌い、民主主義も大嫌い、両方とも嘘っぱった。民主主義ってのはね、こういうふわふわの人間にとっては最もまあ事なかれていい主義ですけど、真理が実現しない。100人いたとして1対99に分かれちゃったって99人が正しいとは限らない。1の方が正しいかもしれない。孟子という人が中国にいましてね、心 に考えて正しければ千万人といえども我いかん、心に対して正しくなかったならば我閣下が吐くといえども恐れざやんさらんやって、閣下が吐くというのは古事のこと、古事の前でも私は恐れて物事も口に出なくなっちゃうよと、ね、だけど自分が正しいと思ったら向こうに100万人の人がいたって、あれは堂々と歩くぞという言葉が、民主主義はそれがない。数を持った者は何でもできると。 まあ、何でもできるってわけじゃないですよね。やっぱり人間にはある程度良心がありますから。でも実際に見るとそういうことに結論がついちゃいます。だから私は両方ともあんまり好きじゃない。わしの友達がね、あの戦争中のいわゆる帝国主義の時は、俺はとっこいとに行った鍋の後なんですけど、あれでは俺はもう二度と戦争があってもこんな戦争には行きたくない、この民主主義なら死んでもいいぞって、俺の友達の有名な人、名前を言うとどんなことも知ってる人ですけど、こんな世の中で死んじゃいけませんよ。こんな世の中は偽の世の中なんですか。自分のいいと思うことをいいと思わせない世の中なんです。ただし戦争中みたいな独裁主義なというのは、何でも神のことはこうだ、大統領の言うことはこうだって言ってそれを押し付けるのも、これもあまりよくあまりじゃない、よくないですけども、民主主義も同様に良くないものを含んでるんですか。それを承知の上で今のところはふわふわでしか、まあ、みんな日本人もアイセンクに習っちゃってますから、小学校の時から英語教育しろとかっていうことが台頭してる時ですから、ですから民主主義っていうのがまあまあいいとするよりはございませんが、実のところ言って両方とも人間らしくない社会を作る主義なんですから、どうしたらそうじゃない人間らしい世界にするにはどうしたらいいかということを皆さんお考えになっていただくといいと思います。このこう分かれてきたのの重要なここを忘れちゃう、忘れちゃっていることだ。こう思ってますと宇宙ですか、宇宙の申し子なんです。お互いにここに何人か集まっていると、その宇宙の申し子のという大きな木が立ってると、それがこっち側とこっち側がどうしたらいいかね、あしたらいいかね、今日のご飯はどうかねって言って喋って、同じ根っこを持った人が喋ってる。口で争っても心で争わず、口で争わなかったら進歩がないですけど、心で争ったら争いが本当に起こっちゃいます。心は争わず、一つ一つの枝葉っぱは元の幹根っこから出てきた仲間なんだと、数は1億に増えようが2億に増えようがみんな仲間なんだという意識をしっかりとここでですね、自分の言葉に表す世界、それはこの世界しかということですから、この世界からこう来ると人間がですね、ちゃんと心に授かった頭脳組織からそのままスーッと出てくる心の動かし方、これを思うという今はですね、もう一つの考え、で考える、思うというのはですね、他の心っていうか、他って何ていうのこの間さっき申し上げました、立ちつてとはですね、主体になること、自分が責任を持ってこの宇宙の出来事を全部自分の責任だと思う心、それを他と申します。その心がのことをだから思うという、それに関してこの考えるというのは分かれちゃいますから、分かれて元がないですから、これとこれはさっき申し上げたようにふわふわした関係の結論が出てきますから、この場で考えればこうだけれど真実はどうか分かんないからって言っていろんな話し合いをしてなるべく真実に近いようになろうとする、それで考えるの語源は神に帰る、あやふやだからこっちに戻ろうとする、1、2を生じに戻ろうとする、で神、こっちは神ですから神に帰ろうとする、その一番正しいのは今の科学の考え、科学は分析したものから分析しながら常にそれが元に帰ろうとする力が働いている。ですから分析して分析していった末に16の幸福というものにたどり着いたら、この幸福というものからどういうように今度この万物の物質が出来上がってくるかというものに今取り掛かっている最中。